心明るく書いて明かり与えられていた。あなたは兄弟の目にある捕獲する丸太です。なぜ自分の世の中の丸太に気づかないのか。兄弟たちに向かってあなたの目から捕獲図を取らせてくださいと、どうして答えようか、どうして言いようか。自分の目に丸太があるではないか。自転車よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から捕獲図を取り除くことができる。神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならない。それを足で踏みねじり浮き直って、あなた方に噛みついてくるだろう。せっかくアクリル板を置いてくださいましたので、マスクなしに説教いたします。今日主題は裁くというこの言葉は、裁判所を思い浮かべられる方がいるかもわかりませんが、意味はそうではありません。判断するとか評価するという意味とともに、見下げる、あるいは批判する、あるいは相手を有罪、あるいは邪悪とみなすというような意味があります。やがて裁くなと言われているから、キリスト信者は裁判所に訴え出てはいけないなというような意味はここから出てまいりません。実際コリントの信徒の手紙6章の4節でパウルは、教会に向かって、あなた方はお互いに争いがあると、求められている人を裁判席につけるのか、まず自分たちでどうして解決できないのかと言ってはおりますけれども、その意味の裁きとはここは違います。イエス・キリストは民衆を相手に裁くな、このように言われた点に注目をしなければなりません。民衆の後ろにはファリサイ派と呼ばれている人々がおります。彼らの特色は立法の義を主張した、つまり立法を守る、モーセが与えられた立法、その代表、まとめは10回なのですけれども、そこに記されている戒めを守ることに熱心な人々でありました。彼らの特色はさらに、その返す刀で周囲の人々に対しては、あなた方は立法を守っていないではないか、あなた方は罪人ではないかと決めつけていたことです。実際安息日の立法というものがあります。土曜日なんですけども、この日にユダヤ人は仕事をしないで、ひたすら神様を礼拝しろ、こういう戒めがあるんですけれども、羊飼いは、相手が羊ですから安息日を守ることができません。実際安息日を守ることができない職業の人は羊飼い以外もいろいろありました。ファリサイ派はそのような安息日を守ることができないような人々を罪人とか地の人、地面に這いつくばるような人と見下げたのであります。自分たちはいかに立法を守っているか、その誇りでもって立法を守ることができない人々を切って捨てる、これがパリサイ派の姿でありました。イエス・キリストがここでおっしゃっております裁くなというのは、そのようなファリサイ派の現状というものを捉えて、そこに批判を向けられているという点を、この箇所から 見て取らなければなりません。ところでそのことについて触れていく前に一つだけちょっと私の勝手な解釈は分かりませんが申し上げて、おきたいことがあります。それは私はこの律法をイエス・キリストの三条の説教を学んでいるわけでありますけれども、六章の一節から良き技、良い行いについて教えられているという点を学んでまいりました。六章の一節から四節には施し、あるいは慈善をする場合の良き行い、五節から十五節までは祈りをするという良き行い、良き技ですね。そして16節から18節までは断食をするという良き技、つまり3つの良き技を学びました。そしてその時に申し上げましたのは、まずあいつには施しというのは他者に対する良き技、良き行いである。祈りというのは神様に対する良き技である。でそして16節から書かれてあります断食というのは自分に対する良き技、このように3つの良き技があると指摘をいたしました。その観点で見ますと19節から24節は富の問題を扱っておりますけれども、富を神とするなという心の中の思い、富をあたかも神であるかのようにお金を愛する愛金主義、つまり心の問題で、それは本来神様に向けられるべき心の思いをあなた方は富に向けているという指摘でありました。25節から6章のですね、25節から34節までは思い悩む、つまり自分の心の中の不安という思い、あるいは恐れ、恐怖、あるいは不安、あるいは悩みという問題をキリストは取り上げられて、不安があるな、心配するな、このように教えられました。つまり心の思いですね。そして7章の1節から6節は砂漠、これも心の中の思い、そして富というのはそれは神様に対する思い、不安あるいは心配というのは自分に対する思い、神とそして自分とそれから隣人、7章の1節から6節まではこれは隣人に対する私たちの心の思い、でこのようにですね、ここも神、人、自分に対する私たちの3つの心の思いをキリストは指摘されているのではないか、これは私の勝手な読み込みかも分かりませんが、実に形が整っているんじゃないかとこういうふうに思わざるを得ませんでした。話を戻したいと思います。先に知って申し上げましたように、ここはパリサイ派というものが意識にされていると申し上げました。彼は律法を守ることの熱心さでは誰にも負けないという自信があったのでありますけれども、そのようなパリサイ派の人々の誤りと申しましょうか、方向違いに対してキリストはまず2つの実例でもって説明されていると思います。第一は偽りでありまして、自分の自分の場合ですね、 測る、自分を測る測りで測り、測られている、あるいは測るべきだ。このようにキリストはおっしゃいました。ファリサイ派の人々は自分の測りで他人を測ることをいたしました。つまり裁くということですね。自分の持っている測り、それは自分の正しさです。自分が正しいと思っております。その測りであなた方は他人を測っているけれども、しかし本当はあなた方はまず自分の重心、自分自身、自分の測りで測らなければ、測られなければならない存在だと。そしてそのレベルはですね、パリサイ派の人たちは思う以上に高い測りを持っておりました。つまり自分たちはこんなに正しいことをしているんだといううぬぼれですね。そのうぬぼれと申しましょうか、自己判断あるいは自分を評価する測りで、それでもって返す刀で自分をでなくてですね、他者を切っているけれども、それがあなた方の誤っている点ではないか、あなた方そのことに気がつかないのではないか、このようにおっしゃっているんだと思います。自分を測る測りで、本来は自分自身を測るべきなのに、あなた方は他人ばかり測っている。でもあなた方が持っている測りで自分自身を測ったら、あなた方はたまらない。こういうのしてパリサイ派のしている行いと申しましょうか、あるいはパリサイ派の持っております心の思いを知らんされます。そしてもう一つの点は、あなた方は自分の目には丸田んぼがある、それなのにそれでもってですね、他人の目を見てあなた方の目にはおがくずがとしている。本来ならば自分の目のにある丸田んぼを取るべきではない。自分の目に丸田んぼなんてことはもう考えられないことですけども、そんなことがあったらもう見ることができませんし、目が痛くて仕方がありませんね。痛いどころがですね、そんなそもそも不可能なことです。目には丸田んぼなんていうありえない状態があなた方の中にあるにもかかわらず、そのとんでもないことをあなた方は気づかない。それなのに他人の目にはちっちゃなおがくず、木くずがですねあると、それをものの見事に指摘する。自分自身の正しく評価できないで、他人の欠点あるいは他人の誤りあるいは他人の弱点をばかり指摘しているではないか。これがパリサイ派の状態であって、そういうパリサイ派にだから裁かない、このようにイエス・キリストはおっしゃっている。まあ、ここまでは分かっていただけると思いますね。でそしてこれを適用すると申しましょうか、当てはめることはいくらでもできると思います。私たちは自分自身必ず良いところがあると、このように考えております。自分にはこういういい点がある。実際ですね、子供たちを教育する場合、時々ですね、親は欠点ばかり見つけて、子供のですね、お前はあんたは、まあ、こういうことばっかりやってる、だからダメなんだというよりも、子供のいいところを見つけてそれを伸ばしてあげる、これは教育の原点と申しましょうか、教育方法の、これはもう原その第一歩と申しましょうか、当たり前のことなんですね。で親はあるいは、教師たちはそのことを知りつつも実際ができない、でいつも、まあ、 仕方がないなと思っているんですけど、本来は子どもたちの良い点、あるいはそれは伴侶でもそうです、連れ合いでもいいですね、そのいいところを見つけてそれを褒めるということの方が人間関係をうまくすることができるというのは、これは当たり前のことなんですね。けれどもそれは他人に対してでありますけれども、自分に対してはどうでしょうか。私はこういういい点がある、あるいはああいういい点がある、でそれでもって他人を比較して、そしてなんとか自分を少なくとも少しでもあの人よりも良い人間である、あるいは立派な人間であると思いたがる、こういう性質はこれは避けがたいのだと思います。個人の間よりも国家間の場合、これは露骨ですね。国家というのは決してその国の弱点を宣伝なんかしません。経済力は弱い、私たちの国は経済力は弱いですよなんていうことは、もうそんなことは宣伝なんかしません。軍事力は小さいですよなんてことを宣伝はしません。むしろ俺たちはこんな金持ちの国だ、我々の国家はこんなにですね軍艦を持っていて、あるいはミサイルを持っていて、あるいは宇宙にまでロケット飛ばして世界中を見渡すことができるほどの実力を持っている、こういうふうに国家というのはですね、自分の長所あるいは力と示したがるものだと思います。私たちはですね、他人のいい点を評価するという原則を知りながら、それを自分に当てはめた途端に誤った方向に行ってしまうのではないか。力があるということの中には、学歴がある、立派な職業について、あるいは大きな会社に勤めている、いやいや私はこれだけの財産がある、あるいは私の先祖はこんな立派な先祖を持っている、名門の出である、あるいは自分は頭がいい、あるいは容量がいい、あるいは姿格好がいい、美人系ある、こういうふうにですね、自分のいい点を何とか見つけて、それを比較して、そしてそれでもって他人を裁こうとしている、となるとですね、これはパリサイ派と五十歩やということになるのではないかと思います。ですからイエス・キリストのおっしゃっておられることは直接的にはパリサイ派なのですけど、でも現実にはどうでしょうか。現実にはそれは私たちもパリサイ派的、あるいはファリサイと同じ傾向がある、そしてその私たちに裁くな、このように言われているんだと思います。あるいはそれでもって誹謗したり抽象したり、あるいはけなしたり見下したりするな、これがイエス・キリストがここでおっしゃっていることだと。問題はですね、私は今先ほど私の解釈だというふうに申し上げましたように、全部これは心の中の思いです。心の中の思いでありますから、それは自分だけしか知らないものです。神を、富を神とするというのは心の問題ですから、実際それは自分だけが分かります。あるいは心配したりしたり不安があったりしているのは、これは自分の心の問題ですね。そして他者に向かってはこういう見下す、あるいは批判するという心の思いがあります。ということは、それはもしそれを修正するとすれば、人間的に言うとほとんど不可能なことだということです。どうでしょうか。私たち自分の性質、自分の性格、あるいは自分の人格、パーソナリティと申しますが、これを変えることは至難の業です。 ほとんど変えることができない。心の中の問題というのは、それは私だけは知っているんですけども、それを変えるとなるとですね、ほとんど無力さを感じざるを得ません。なぜならば私たちは自分の性格というものを変えることができないほどに凝り固まっているからです。じゃあ絶望できた、だから私たちは聖書を学んでいるんだと思います。心はそれは一見変えることができます。誰も変えることができない。でもまた変えることができると私たちは神様から教えられております。できるのはそれは神様ご自身です。来週もし可能ならば痛み教会と合同集会を持つことになっておりますが、みんなで聖霊について学ぶことになっております。聖霊の一つの大切な技は、それは私たちのこの固くなで罪に染まって、そして滅んでしまうしかないような、それは私たちの心を生まれ変わらせることができる、新しくすることができる、それは聖霊の力である。人間的には、つまり私自身は自分の心でありながら自分自身を変えることができないんですけれども、聖霊なら、神様ならばそれが可能である。私たちは教会でこのことを学ぶ意義がそこにあるんだと思います。この世の人々はいくら心を変えようと言ったって変えることができないですね。これ現実です。でも教会に来ている人々は神様がそうしてくださるに違いないという信仰に導かれる、あるいは希望を持つことができるわけですね。だからイエス・キリストのこの事柄は、教えられている事柄はまさしく宗教的な問題です。さらにもう一つのことだけ学んで終わりたいと思っておりますが、それは6節の問題です。有名なですね、豚に絞るという言葉が出ております。で、ある仲介者は、まあ、これはですね、前との関係が全然関係ないと、別個のイエス・キリストの教えであるというふうに主張しておりまして、そういうふうに解釈します。ですからこの部分は前とは切り離して考えます。それが一つの解釈の仕方だと思いますけど、私は砂漠なという教えの流れの中でこの箇所を付け加えられているのは、意味が同じことを言っているんだと思います。神聖なものを犬に与えてはならない、あるいは豚に真理を与えてはならない、有名なイエス・キリストの御言葉として動しているものですね。豚とか、それから犬も日本では今はペットの、まあ、犬猫はもうペットとしては並ぶべき存在ですけども、聖書の時代は犬っていうのはそれはそんなにこのみんなから愛されている愛玩動物ではありませんでした。まあそれは日本でもそうでして、最近になってペットになったんであって、犬なんてつい最近まで野良犬としてあちらこちらを餌をくっついているような、そういう癒やし家畜だったわけです。そういうものに神聖なものをあげる、神聖なものとは神様に捧げる供え物も含まれております。そんなものを与えてはならない、それは当たり前のことですね。豚は神獣の価値なんか知らない、なんか硬いものを与えられて石を投げられたと思って噛みついてくるぞ。私たちはこれがですね、砂漠なということとどういう関係があるのか考えてみていただきたいと思うんですね。どんなに素晴らしいこと、ここではファリサイ派のように自分自身の基準で他人を裁いてはならない、そうではなくて神様の御言葉でもって私は自分自身を判断する、あるいは判断した場合自分自身が到底 それにかなわないものと思えば神様に頼って、聖霊の神様に頼って変えてもらうことを願い、神様にはそういう実力がある、こういうことを教えられても、どんな素晴らしいことを教えられたって相手が犬や豚なら、そんな教えには意味がない。どんな素晴らしいことを語られ教えられても、豚や犬が相手では、そういう神聖な教えも気高い崇高な教訓も無駄になってしまう。とすればですね、ファリサイ派に対してキリストが裁くなどおっしゃったこの崇高な教えはここに適用されてくるんだと思います。そして相手が豚や犬のような存在なら、つまり私たちが犬や、まあ、今は可愛い犬ですけど、かつてのようなですね、単なる野良犬、あるいは豚のような存在ならば、大変厳しいことを言われておりますけども、神様の前で私たちは豚とか犬のような存在であれば、どんな素晴らしい教えもそれは無駄になる。じゃあどうしたらいいのか。私たちが清められる、罪というものを私たちが全く拭い去られる、あるいは罪というものを罪とされなくなるということ以外には道がない。どうすればいいのか。私たちはそこでもってイエス・キリストが私たちの罪のためにご自身を生き贄とし、また十字架の上で犠牲となってくださったという、この一時に頼るしかないということになるわけですね。もし私たちが本当にイエス・キリストの罪の許し、あるいは贖いの御業を知ったなら、あるいは知れば知るほど、もはや神様の教えは決して豚に信じる、犬に神聖なものということにはならないんですね。今日皆さんのご一緒に学びたいことはその点です。私たち自身、人を裁くなという心の思い、その思いの中に不屈だというほどに頑固な、そういう私たちの罪の思い、あるいは罪そのものがあるわけですから、それを今日もイエス・キリストによって許していただきたいと、そのような祈りを捧げながら、こういう習慣を過ごしていきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、私たちはこのようにして御言葉を学んでおります。書かれてありますことは単純明快なことでありましても、そこには実行不可能と思えるようなことがいっぱいございます。今日もイエス・キリストを教えられた私たちの本当のありよう、というのは到底私たち自身変えることができないような醜いありさまでありますけれども、イエス・キリストよ、どうぞ罪を許し、あがない、あなたの前をもう一度新しくされたものとして、再び生かされたものとして歩むことができるように、上からの御霊の助けをお願いいたします。世の中は様々な思いにしております。そしてそれは人間の弱さ、あるいは愚かさから出ておることもいっぱいございます。こういう中でこそ私たちは神様にいつも希望を抱いて、神様の身思いを私たちの思いとして生き抜いていくことができるように助けてください。イエス・キリストの名前を通しておりますアーメン。